それでは武士録伝道師によりまして、見分ける力と題して説教をいただきます。
同志社大学神学部、現在272名の学生が在籍しています。その約270名に対して教授と嘱託講師、これを合わせますと43名の方々が学校で授業を教えております。約学生さん6人に対して1人教員がつくというような数字になるわけですね。対して同志社大学のですね、一番大きな学部は1学部だけで3700名を有する経済学部でございます。この経済学部の教員の数、合計しますと78名、約48人の学生に対して1人の教員がいることになります。こうした数字からもですね、同志社神学部、この神学部が学ぶ環境というところにおいてはかなり突出した学部であるということはお分かりいただけるかと思います。まあ、しかしですね、一方で大学の経営側からするとですね、非常にお金のかかる効率の悪い学部として有名でもあるわけですね。これはただこの神学部の状況、一学年だいたい70名、足していくと全部で180名ですけど、だいたい約一学年70名です。毎年70名が卒業していくわけですが、だいたいその中で私の肌感覚ですけれども、クリスチャンと呼ばれる方たちは 10% から 15% 程度じゃないかなと思います。でその後実際に牧師を志して大学院まで進学するというようなことになるにはですね、やはり1人2人3人、まあ、そこぐらいまで今は減ってきているわけですね。で新学生が誠にこの教会の中に溢れ返っていた、そんな時代とはもう随分変わってきているのが現状なようです。さて、この神学部で、今日は何を学ぶのか、そのような話はまた別の日にさせていただくとしましてですね、この神学部で私がとても好きだった先生がおられました。名前を三宅先生と言います。宗教哲学あるいは宗教社会学、これを専門とされていた先生でありました。その内容はちょっとですね、話しているとすごく長くなってしまいますので割愛させていただきますが、少人数になりがち、先ほど申し上げた通り先生一人に対して学生の数が少ないので少人数クラスになりがちなんですね。進学部はもちろんいいことだと思います。だからこそこう対話形式のゼミ形式の勉強というのが多くなってくるわけですが、この三宅先生の講義は結構人気でですね、他の学部からも取りに来る人がいて、百何十人こう受けるようないわゆる大学の講義スタイルというやつですね。先生が講談の前に立ってこうずっと先生のお話を聞くわけですけれども、その授業の内容も密度も非常に濃くてですね、毎回の授業がとても楽しかったことを覚えています。その三宅先生がこの度朝日新聞社のリライフ文学賞、その長編部門の最優秀賞を受賞されました。その受賞作がですね、先月の9月に本となって出版されました。その本のタイトルはヤイロ・ヨハネ先生というものであります。フィクションの小説であるという位置づけではありますが、その冒頭で大阪の西成で88歳の同志社大学神学部の元教授ヤイロ・ヨハネという架空の人物が孤独死したというニュースから始まります。このヤイロ・ヨハネというキャラクターを通して、時代は戦時中のクリスチャンホーム、そこで生まれた子供たち、戦後の時代をクリスチャンとしてどのように生きていくのか、また神学者として、あるいは神学部の一教員としてどのような人生を送っていくのか、それをこのヤイロ・ヨハネという架空の人物を通して覗くことができるわけです。この本の書評もですね、信仰とは無縁の人たちにも 人間が生きることの意味を考えさせられる圧巻の一作であると、このように紹介されております。皆さんにもぜひお読みいただきたいと思います。その冒頭をですね、少しご紹介したいと思います。同志社大学神学部元教授ヤイロ・ヨハネ先生は、去る11月1日に一人暮らしをしていた大阪市西成区のアパートで死亡しているのが発見された。享年88歳。ヤイロ・ヨハネ先生は生粋の日本人であったが、ヨハネと名付けられた。珍しいとあなたは思うかもしれない。しかし私のようにキリスト教と関わりの深い仕事をしていると、聖書に由来する名前に出くわすことはさほど稀ではない。私の教えた学生の中にも、サラがおり、リベカがおり、ルツがおり、エリアがおり、イザヤがおり、パウロがおり、そしてもちろんマリアがいた。熱心が、あまりにも熱心なキリスト教徒は、自分たちの子供に聖書から取った名前を付けたがるのである。彼らは信仰に目がくらんで、自分たちの子供が茨の道を歩まねばならないことに気づかないのだ。さすがにイエスはないだろう。そう思うかもしれない。しかし、イエスもいるのである。ヨシアがそれだ。私の父、後ろくヨシアの顔が目に浮かびましてですね、面白くなってしまいまして。まあ、父が歩んだ茨の道がどんなものであったか、また父に聞いてみたいというふうに思うわけでありますが、この冒頭の箇所、小説でもそうですが、興味深い謎と書かれていましたね。なぜヨハネ・ヤイロは死んでしまったのか。このヨハネという名前についてもうちょっと噛み砕きますと、つまり日本の文化、伝統、そういったものと一線を画した環境に身を置いた子供、あるいは人々が待ち受けるその困難さというのはどのようなものであるか。私たちはこの今の冒頭の文を読むだけでもどのように共感して読むことができるか、少しワクワクするのではないかと思うのであります。さて、本日の聖書箇所1章1節から11節、これもまさに手紙の冒頭であります。この冒頭はその手紙全体に対する非常に重要なことが記されているというふうに考えられます。ヨハネ先生、ヤイロ・ヨハネ先生の本も、このまたパウロの手紙も、この冒頭が重要であることは例外ではございません。パウロが宛てたフィリピという町について少し考えてみたいと思うのです。現在はギリシャ共和国の北東部、東マケドニア地方にあります。フィリッポイという町、その近くであったのではないかと考えられているわけですが、北はすぐブルガリア共和国との国境の位置に属しています。パウロ自身、伝道を始めてですね、いろいろ伝道するわけですが、第2回目アジアからエーゲ海をこう渡っていってヨーロッパに入り、初めて伝道した地がこのフィリピでございました。フィリピは当時マケドニア東部の教会と位置づけられておりまして、東西の交通のですね、非常に要所であったと考えられています。使徒言行録には、この地でパウロから福音を聞き、最初に受洗したのはリディアという布を扱う婦人とその家族であったことが書かれています。彼女が洗礼を受けたとされますガギタス川、この川は現在も川が流れておりまして、そのほとりには教会が建っているそうです。また彼女の家で集会が持たれて、その教会は教会へとやがて大きくなっていったというのです。そしてその彼女が住んでいた土地はリディア村として、今も名前が呼ばれてまして、現在もフィリピの遺跡の西にリディアと呼ばれる町になっているのだそうです。礼拝から教会に、自宅が教会に、教会から町になっていく、そんな様子が分かっていくわけですね。まあ、まさにこのような話からも、パウロにとってこのフィリピというのは特別な地方であったことが分かります。フィリピの教会は折に触れてパウロの宣教活動を支援していました。しかし 具体的にはわからないのですが、このフィリピンの教会も一時何かしらの事情があって一時援助を中断していたといいます。しかしその後、物のやり取りの関係がですね、こう復活した時、信徒たちはエパフロディトという人をですね、代表に立ててパウロのもとに派遣します。そして彼はしばらくパウロのもとに留まって奉仕をしたりしていたんですが、やがて病にかかってフィリピンに戻るようになる。そのフィリピンに戻るようになるときに、パウロは獄中にいたと考えられますが、軟禁状態であったと考えられますが、そのパウロから手紙を渡されてフィリピンの教会に戻っていく。まさに彼らに主にある信仰の一致を守っていこう、互いに励んで困難に打ち勝ち、勝利の喜びを、共に生きる喜びを感じようではないか、そのようにポジティブにですね、この手紙をエパフロディトに持たせた、そのように考えられています。パウロが書いた手紙にしてはですね、大変珍しく、パウロがこの教会と信徒たちのことを信頼している様子が非常に伝わってくる手紙になっています。しかしこのフィリピンの教会では全く何も問題がなかったのかと言われますと、そうではありません。この教会でもまた立法主義との戦いがあったというのです。あらゆる教会で立法主義との戦いが行われていると思いませんか。順調だと思われたこのフィリピンの教会ですら立法主義との戦いがあったというわけです。この立法主義との戦い、そう言われてしまうと、立法主義、そう言われてしまうと、私たちのこの現代の生活でピンとくる話では少しなくなってしまいがちなのでありますが、しかし見方を変えていくと、この立法主義の本質、根ざした問題というのは、現代に生きる私たちもまた戦わなくてはならない問題なのではないかと思うのです。それほどまでに人間が至るところで教会を作り、コミュニティを作っていくと、立法主義的な何かがそこで起こっていくのではないかと気づかされるわけです。少し視点を変えまして、この立法主義を全うしようとする人、その人の姿はどういう姿だったのか、ちょっと考えてみたわけです。よく学び、よく我慢し、秩序を乱さない、そのような人の姿勢ではないでしょうか。私たちも人生は学びだと、そのように言いますね。忍耐をよく覚えなさいと言います。その上で忍耐と理性から秩序を守り、平和を守り、家族との平安の時間、近隣住民と方との良好な関係、そういうのを作っていくわけですね。つまり立法主義な私たち方々に、私たちも結果的に行動を一緒にしてしまうと同じように見えてくる。ここに何かヒントがあるのではないかと思うのです。またこの立法主義をもう一つ別の角度から見ると、先ほどの話を少し進めて考えるとと思いますが、排他的な側面をも持ち始めるのだと思うのです。例えば立法とそれを遵守することが大前提、つまりそれとは異なる意見や価値観を持つことは基本的には許されない文化ができます。私たちの中でもますます複雑化する社会において、私たちは生きなければなりません。いや、しかし生きてるんだから安らかに過ごしたい、できるだけ多くの人と温かな関係であることを望みたい、友人や特に自分の家族に対してそのような願いは強くなるのであります。しかしこういう人々を大切にしたいという願う気持ちは、反対の側面から見ると関係を硬直させていたり、場合によってはとても閉鎖的な環境がそこに出来上がっていく、そのことはないでしょうか。本日の聖書箇所でパウロはこう言います。私はこう祈ります。知る力と見抜く力とを身につけて、あなた方の愛がますます豊かになり、本当に重要なことを見分けられるように、そのようにパウロは言うのです。パウロは知る力、見抜く力を養いなさい、その上で 何かを見分ける力がとても大事であるというふうに語るのです。確かにあらゆるものを正しく知り見抜き、それを見極めるということは難しいことでございます。例えば時事ニュース、そのようなものであれば少しは知ろう、見抜こう、見分けよう、このことを考えようとは思うのでしょうが、しかし自分の生活の状態、人間関係、非常に個人的なところのことで考えると、案外自分自身の身の回りで起きていること、友人や家族との関係の間で起きていること、その中で起きている違和感、そういったものを平安や何か心の安らぎを求めるために蓋をして閉じている、そのようなことが多いのではないかと思うのです。今日のパウロの聖書箇所からは、むしろ私たちが今自分の身の回りで起きているさまつなこと、些細なこととして蓋を閉じてきた、その小さな小さな気持ちにどれだけ目を向けることができるのか、そのようなことが問われているように思うわけであります。先週この教会の教会員である小笹さんが天に召されました。私はついに小笹さんとは一度もお話をすることはございませんでした。しかしそのご葬儀の中で、新井先生やご遺族の方から小笹さんについてのお話を聞く中で、あることが分かってきました。それは小笹さんがとても家族を大切にされていたということです。小笹さんには2人のお子さんがございましたが、末のお子さんは障害を持って生まれてまいりました。当時の時代ということもあり、障害者への理解は、世間の理解は乏しく、またご自身がお腹を痛めて産んだお連れ合い、なぜかそこに責任があると親戚中から心ない言葉をぶつけられたといいます。こうした障害がある、こういう状況についても人々は知ろうとしない、見抜こうとしない、そのような状況、そのような親戚見かねて小笹さんはその親戚との関係を断ち切り、自分とお連れ合いと2人の子供たち、その家族で生きていくんだということを決意されたといいます。社会常識だといって、人が無意識に作り出してしまう差別的な考え方、それは小笹さんの家族をどれほど苦しめたことでしょうか。長年一緒に過ごしてきた親戚との関係を断ち切らざるを得ない、その苦しみ、どれほどのものだったでしょうか。想像すらできないものであります。小笹さんはこの世に与えられた息子さん、ご家族との関係、これを一番に愛そうと思われたんだと思います。小笹さんはこの教会で、この礼拝堂に来て証しはなさらなかった、しかしこの物語を通して小笹さんは本当に重要なことを見分ける力を持った方であったのではないかと思うのです。パウロは見分ける力、これを本当に重要なことを見分けることができるようにお祈りすると、そのように語っていました。最も重要なこと、それは今日の聖書箇所で私たちが気づかなければならないのは、立法主義であることを批判することではないのです。立法主義にならないように自分で気をつけようとすることでもないのです。家族や友人と素敵な平安を一日過ごすためにちょっと我慢しよう、そういうことではないんです。パウロはキリストの日へ備えなさいというのです。いずれ私たち全ての人間が通ることになる神の御前に立つ、その時に備えなさいというのです。パウロの言う本当に重要なこととは、 私たちが取る行動に、私たちの考えの中に主イエスへの信仰があるかが問われている。そこに主イエスの愛があるかが問われているのだと思うのです。私たちに平安を与えてくださるのはイエス・キリストでございます。私たちが弱っている時にそばにいてくださるのはイエス・キリストでございます。だからこそ、その愛を知っている私たちこそ、他人にもその愛を持って優しくできるのではないかと思うのです。そしてその人が他者に対して本当に大切にすべきことを見極める心を持ちながら、隣人に対して行う愛の実践、それを見たときに、パウロはその義はあふれるほどの豊かなものであるというのであります。小笹さんが今先達の方々と共に神様の御元に迎えられ、その皆を礼拝していることを覚えて、またご遺族の皆様に慰めがあります。そして私たちが小さな勇気を持って他人に目を向け、隣人へと目を向け、手を差し伸べることができますようにお祈りしたいと思います。恵みと憐れみに富たも主よ、今日このように愛する兄弟姉妹と一緒に集まり、あなたの皆を賛美できることを感謝いたします。本当に重要なものを見分ける力、大変難しい課題であります。しかし私たちはあなたからいただいた愛、その愛と御救いの技を思い起こしながら、目の前にある困難に向かい、隣人の方々へと手を差し伸べていくことができる、また互いに手を取り合って助け合うことのできる教会と、また兄弟姉妹となりたいと願っております。どうかあなたが私たちのその思いに応えてくださって、導いてください。この小さなお祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。